皆さんこんにちは、朝日新聞の山下修平です。本日は新シリーズ映画を語ろうということでついに映画を語るシリーズを始めようと思います。記念すべき第1回目は霧島部活やめるってよ。
お
ー、前回の続きからお送りします。
ひろきは本当主人公だと思うんですよね。ひろきはずっと悩み続けていて、本音を語らずに最後前田に負けるわけじゃないですか。
そうだから、もともとはそのスポーツも万能、
うん、
だけどその部活、その野球部だけど練習にも行かない、進路にもなんか興味ないみたいな。
でキャプテンから練習に来いよっていうか試合に来いよって言われてもなんか言えないし、
うんうんうん、
キャプテンがバット振ってますよね、公園かなんかで。
素振りをしてたんですよね。
素振りをしてる時にたまたまひろきが通りかかっちゃったんだけど、キャプテンが走って自分の方に来たら会えないんですよね。
隠れたんですよね。
そう、うん、あれはもう全くもっても生きる意味を失っている人物として描かれてますよね。
ひろきは器用で多分野球もキャプテンより多分上手いんですよね。
上手いですよね、う
ん、試合来てくれよって、
うん、毎回次あるからさってキャプテンがもうすごい気楽にね、なんか言うんですよね。
もうダメダメでさみたいな、来てくれよみたいな。
なのにキャプテンは多分キャプテンの方が下手なのに、キャプテンは一生懸命素振りをしてなんか、ま、迷いがないんですよね。
そうそうそう、ね、3年で、すでに3年の秋だから引退してなきゃいけない時期なのに
でドラフトを待ってるんですよね。
そうドラフト待ってるんですよね、うん、
おそらく描写だと決してその県でもその成績があるわけじゃなさそうだけど、彼はドラフトを待ってるんです
ね。そんな彼はさ、何でも、ひろきは何でも持ってるのに、そこで自分にないものを最後の屋上のシーンで前田が持っていることを知ってしまうんですよね。
そう、
あそこどうでした？クライマックス
ひっくり返りますよね、はい、これその前になんで屋上にみんなが行ったかっていうのちょっと説明してもらっていいですか？
はい、で霧島が出てこないという話ありましたけど、うん、霧島が曜日で言うと月曜日に来るらしいという話があって、
ついに刑事もついにって思ってた
思ってましたね
これなんか進路指導室いるなみたいな、
そうずっとね学校休んでてバレーもやめたけど来るらしいと、
はいはい、それで進路指導室に風助が行ったらいないっていう、う
ん、いないんですよ。
いないんですよね。でまあ 日付変わって火曜日に、ここだけでも霧島支店の俯瞰がありますよね。一回気づきました。私もね結構4回目か5回目ぐらい見た時に、あこれ霧島だと思ったんですけど、一回ね屋上に霧島らしき人物がいるっていうのを、うんうん、智弘が一人でバスケしてて見つけるんですけど、でその後だったか直前だか忘れましたけど、屋上からこうパンしながらカメラがパンするように、辺りを風景を見渡している人物の視点が一回だけ入ってて、それおそらく
霧島だ、
霧島なんですよ多分ね。
気づかなかった。
それで霧島はそこからね、屋上から飛び降りて階段を降りていくんですね。そこで映画部とすれ違うっていうシーンが、
はい、
そこだけね描かれているんですけど、それで映画部が、撮影を、ゾンビ映画の撮影を始めていたところ、
うん、
その智弘が霧島を見つけたと、霧島屋上にいるんじゃないかっていうことで、みんな携帯とか電話して、バレー部、バドミントン部と、あとその帰宅部の3人がわらわらわらわらと屋上に集結し、そしてそこで霧島いねえじゃねえかとなったら、惑星蹴っちゃうんですよ隕石か、あれ
隕石を蹴っちゃう。隕石とは、
そう、隕石とはそのゾンビ映画に出てくる小道具
そう大事な
大事な小道具を、
おとなしい映画部が屋上で撮ってた、一生懸命使ってた小道具をバレー部の副キャプテンが、霧島いねえじゃねえかって言ってそこにあったのを蹴るんですよね。
あ、ひどいよね。
ひどいですよ、あれあれ何もある、俺ああいうやつ嫌いなんですよ。他人に迷惑かける人嫌い。
あれさ、ちょっとひどくない？あれ
ひどいですよあれひどい。
で謝れって言って、前田くんが勇気をね振り絞って謝れみたいな。
そう、
そしたらね、ゾンビたちも謝れって言
ったそう、映画撮ってた人たち、ね、役者たちが顔に血のりベタベタつけながら謝れって、
ね、そうそうそう、謝れってゾンビ役が言って、
うん、
そしたらサナがね、やっちゃえって言うんですよね。
いやもう本当
嫌だし、あれ嫌だよね、あれ最悪だよね。 そしたらまさかの霞が
そう
パチンとサナのほっぺた叩くんですよね。
仲良くしてたけど表面上、うん、今まで、
うん、で気づいたら、うん、あごめんって言うんですよ。ああごめん、あれもあごめんは何だったんだ。ね、
本能で手が出たんでしょうね、もう本当
に、ね、そう、うん、だけど一瞬あ我に戻って、あここはダメだ、この行動じゃいけないんだ、この振る舞いはきっとこのチーム内ではダメなんだっていうことに気づいてごめんっていうシーンですよね。
そう、急に我に戻るというか、
ね、そこでまあね、前田くんがお前ら食い殺せと、バレー部やその帰宅区部たちを食い殺せっていうことで、そこでゾンビ映画の撮影が始まり、
うん、そしてそう、もう来てた人たちをエキストラにして、そうゾンビ役のたちがその人たちに食いかかるんですよね。
そう、食い殺されていくというですね、うん、もう名シーンですよね、
うん、
いやー、そして霞も食い殺されるってとこがね、
うん、
ちょっと戻りますけど、
はい、
霞前田くんとの関係、中学からね、同じ中学にいて、うん、中学の頃は前田と霞ちゃんっていうのは割と仲が良くて、うん、話とかできたんだけど、高校に行ってカーストの上下に分かれてしまったがゆえにもう話せないんですよね。お互いに話せなくなっていて、ただ日曜日に、あ土曜日か、あれは映画館で鉄を見てると、塚本慎也監督のなぜか鉄を見てるんですけど、
ちょっとカルト的なこう映像の
そうそうそうそう、まあ、あの映画の説明し始めたあれなんで、
ね、塚本さん今すごい有名になりましたけど、ね、本当
あのスプラッター映画をなぜか一緒に見ていて、でちょっと話をして、あもしかしたらあの霞は前田君に気持ちがあるのではと思わせておいて、
思わせておいてですね、
屋上の直前ですよね、うん、ねえ、実はパーマのリュータと付き合っていたって、みたいな、
そっちくっつく展開じゃないのかって思いましたけど、
そう、そこどうでした、いたたまれない感じは、皆さんいたたまれなかったんでしょうか。
いたたまれなかったですね。
嘘、
前田じゃないのか。
なんか淡い期待が、なんかそのカースト的なものを打ち破って心がつながってたと思ったら、ただ彼氏と別れてなんとなくイオンの映画館来たら変なのやってたってだけだったんですよね。
そうそうそうそう。で、なんか喧嘩してね、入っちゃっただけみたいな。
悲しい。
ねえ。その彼女への思いがやっぱりゾンビの手食い殺されるっていう部分で、まあ、あの物語に昇華していくっていう部分があるんですよね、あそこのシーンっていうのはね、
失恋もその普段陽気な人たちにないがしろにされてることも、その創作の中でゾンビにして宇宙ゾンビに食い殺させるって形で作品にしちゃうんですよね。
そうですよね。そこでかかっている曲ローエングリーン、
はい、
ローエングリーンを演奏しているのは、直前に、それこそ直前に、ヒロキとサナのキスを目の前でやられてしまい、あ、もう私はダメなんだ。ヒロキへの恋は終わった。ということで、ローエングリーンという、あれ、オペラですかね。
ワーグナーの、
ワーグナーですね。
吹奏楽部のね、はい、そのヒロキに恋してた子が、
そう、吹奏楽部の、あれは、サックスですかね。
そうです。
サックスですね。はい。を演奏して、そしてそれもまた素晴らしい演奏で一番良かったんじゃないみたいな。
そう。
そう。
それまではその彼女は部長だけど、ちょっと抜け出して屋上でそのヒロキのバスケを見ながら一人で吹いてたんですよね、はい、それまで。でもそれをやめて部室に戻ってヒロキへの失恋もあって振り切ってやったら美しい演奏ができて満足感を得るっていう。
いやあ、そこってやっぱり何ですかね、こう欠けてるものがあるってことが、何かこうアートだったり何か打ち込むものだったりっていうものを一つこう一歩一段階上げさせるっていう部分で、やっぱり映画的表現かなっていうふうに思ったんですけどね。
うん、
そうですね、確かに。
あ、吹奏楽部いませんでしたっけ？
ここにいます。いや、なんかあのシーンとかもその演奏してって、はい、背景にずっとそのあの演奏が流れながら、はい、そのゾンビたちに食い殺されるシーンがこう、はい、でちょっと盛り上がりとともにこう、はい、ずっと背景に流れてるっていう、はい、あの感じとかが、はい、なんかたまらないですよね。たまらないですか。このワーグナーの作品自体も、はい、そのローエングリーンっていうその本当の顔をよく知らないままエルザっていう ね、はい、うね、子がこう彼を信じるんだけど、うん、そので名前とかは聞かないでって言ってるのに、ね、うん、ちょっとその聞いちゃうんですよね、不安になってっていう、うん、その感じとかが、その霧島部活辞めるっていうの、あの霧島いなくなったこのぐじゃってなった感じともこうシンクロしてくるっていう、
そんなあったんですか、そんな。
そう。
裏があった。
ただですね、うん、その読み正しいんですけど、うん、実は監督はあんまりそこまで考えてなくて。
あ、そうなんですか。
そう。あれ、たまたまのなんかあの、ご本人の話を聞く限りだと、割とあの曲そのものは、あの吹奏楽部の練習でね、よく使われる曲っていうことで、いろいろ考えた末にその曲になったっていうふうに言っていて、そこまでその物語との重なりとかっていうのはあんまりないんですよね、ごめんなさいみたいな。だから当時同じことを思った人はいっぱいいたんですよね。
そうですよね。
特に吹奏楽部とかのね、うん、あのそのオペラ知ってる、知らっしゃる方は、これはまさか重ねているみたいな。だってあれ、そして婚礼のシーンなんですよね、
うん、そうですね、
エルザの大聖堂への行進でしたっけ。
はい
ね、えだからその失恋を負ったあやちゃんの心を込めてるんじゃないかみたいなね、部分もあるんです
よ。深読みしすぎたっていうことですね。
そうそう、だごめんなさい、そういう部分ですごくありがたいんですけどみたいな。だから監督も全然当たると思ってなかったんですよね、こんなに。
うーん、
当時当たると思ってなかったのに、なんでこんな風にすごく自分の考えていないような部分での深読みをしてくれるようなことになっているんだろうみたいな、何かのスイッチを押してしまったんですかねっていう言い方を当時ね、していて、そういろんなところでもうさまざまな自分に重ねた解釈とかあったり、これ監督この映画見てやったんじゃないですか、いやすいません見てませんみたいなのがあったりするので、何かこの映画の持っているこう魔力っていうのかな、みんながある意味で経験してる不登校の人だってやっぱり学校に行きたくないっていう部分での重なりを持ってるわけですね、学校に対しての。だからそういう部分は共通的なテーマだし、そしてあの最後のクライマックスで、完全無欠だったヒロキは、前田が映画を撮ることによって、女優と結婚したいの、アカデミー賞撮りたいの、監督になりたいのって聞くけど、前田はいや別にそんなふうに思ってないんだよね。
そういきなりなんか現実的なコメントしますよね、
うん、それはないんだっていうふうに言うんですよね。で、自分の撮ってる映画が、なんか僕のたちの好きな映画と、なんか繋がってる気がして、そこだけがいいんだ、みたいなことを言った時に、ヒロキは、自分は何もやる、何か求めている、人生の求めているものがないのに、前田はきっと持っている。その答えはきっと何か社会的成功みたいなものを思ってるんだろうと思ったんだけど、聞いてみると、あれ、前田違うのかみたいな。つまり俺って一体何なんだろうっていうふうにまたやっぱ思っちゃうわけですよね。
うんうんうんうん、
そこでやっぱりあの立場が大逆転して、完全無欠だった。まあある意味で、ヒロキも霧島的じゃないですか。イケメンで、背が高くて、スポーツができて、で、勉強もできる、恋人もいるっていう。あの、高校生活の中で持てるものを全て持ってるにもかかわらず、生きる意味だけなく、そして生きる意味っていうものは前田は持っていて、自分は何もないんだっていうことに気づいたときに、自分は空っぽだっていうことに気づいてしまう。
序盤でヒロキがその、だから結局できるやつ何でもできるし、できないやつは何にもできないってだけの話だろっていう伏線がありつつ、うん、はいはい、でそれを自分はできる側のポジションだったのに、ね、うん、最後で聞かれたら、あ、何もないのは自分だったっていう。
そうですよね、あれたまんないですよね。
たまらないですね。
いや、で、あの時の表情ですよ。カメラ向けられた時の。
うん。
あれ、つまりあれですね。ジャケット、ポスターの先にいるのはやっぱヒロキの顔なんですね。やっぱり。
そうですね。うん。
ああ、やっぱそうなんだ。あのヒロキの顔って、やっぱりなんかあの、東出史上最強の
、
なんじゃないかなっていうのがありますよね。だから、あの、ヒロキが主人公っていうのは、まさにあの、生きる意味を失ってしまった。悩んでいる、これ多分全ての人なんですよね。
うん。
ある意味でヒロキみたいな人って基本ほとんどいないじゃないですか。ね、勉強できて、見た目も良くて、うん、何でも持っているっていうの人って基本いないんだけど、だからこそ、我々全員なんですよね、多分。そこにみんなこう、自分を少しヒロキに重ねた時に、ああ、あれは自分だと、
うん、
だから学園ものにしてるけど、あれってやっぱり大学生でも社会人でも、ある意味であの仕事に失敗してまた再起を目指そうとしている人でも、あのお年寄りでも、みんながこう抱えている不安みたいなもののメタファーであって、 だからこそあの当時も老若男女、うん、言えないけど言えないな
神々ポイントですね。
老いも若きも男も女も見て見に行った映画なんじゃないかなっていう部分で、単純なあの青春映画じゃないっていう部分がやっぱあるんですよね、あの霧島には。
これもすごいですよね、その浅井亮さんってね、当時若くしてあのこれを書いたってことで有名になって、これってだから大学中に書いてるで、小説すばる新人賞を平成生まれ初で受賞したわけですけど、うん、これなんか学生に近いから学生の内面をただ書いてるかっていうと全然そうじゃなくて、
そうなんですよね、
もう人間の内面を書いてるんですよ。
そうで、一個あの岐阜にいたものとして、あれ岐阜の言葉で書かれてるんですよね、原作は。原作読むと岐阜弁っていう言葉もあるから分かるんですけど、岐阜の人たちの喋る言葉で書かれていて、
ここ岐阜なんですか。
でただ地名とか出てこないんですよ。地名とか出てこないけど、これ喋り方明らかにね、岐阜の言葉で喋っているので、なんか当時なんかね、関西の学校なんじゃないかみたいになったんですけど、これ岐阜の言葉なんですよね。だから私なんかそれはあの岐阜に行って思いました。あれこれはまさか。
先に霧島がいて、その後岐阜弁を知るって。
そう。
まさかの。
まさかの。あ、ここの人たちの言葉だみたいな。まあ、岐阜出身なんですよね、浅井亮さん。はい。自分の言葉で書かれているっていう部分で、まあ、ある意味で自分のその、ね、年代的にも近い、まさにリアルな会話が描かれていて、ただ映画はそこを排してますよね、一切。
確かに
あれ別にね、何かどっかの言葉方言とか訛とかはあえて使わずに、うん、撮影そのものは高知で撮ってるんですけど、
そう
高知っていう表現もね一切ない
ないですね、
うん、だから本当に普遍的にあなたの近くにある学校だし、あなたの社会そのものですよっていうことを
置き換えやすくするためにっていう感じなんですかね。
そこはぼかしてるっていう部分がね、この作品のずっと見たくなるような重なっているんじゃないかなっては思いますね。
そう、さっき言ってた、ちなみにその高知っていうのは高知西高校のそう音楽室実際に使わせてもらってて、その当時その吹奏楽部が強豪だったっていうこともあって、撮影用で寄与されたらしいですよね。
じゃあきっとあやちゃんとしおり以外は本人たちなんですかね。
そう、
なんかあの
演奏のシーンは別の高校がスタジオで録音したものが使われてるんですけど、あの音合わせのところとかあるじゃないですか、うん、はい、あれは西高の音だったっていうね、そう、あのついこれね1月の9日に朝日新聞デジタルで出て、
はい、あ
のその話の裏側がね、タイトルが霧島部活やめるってよ、出演の吹奏楽部全国を目指したスイッチというところで、
は
い、描かれてるんですけどね。
いやー、それもまたいい経験ですよね。
そうなんです、うん、そうなんです。
そしてこんなヒットしてずっと作品として見られるっていう部分でもね。
そうで、なんかこの西高はまあその少子化の波とかを受けて、その21年度から高知南中学高校と統合されて、その23年に歴史にこう幕を下ろしたっていうところもねあるんですけど、まあ、その西高と同じ敷地に立つ高知国際中高校に引き継がれてるっていうところで、なんか別のストーリーも、ね、
あるんですね、
あったりするんですよね。
そうか、競合であってもね、学校の統合によってなくなってしまうっていう、伝統が途切れてしまうっていうこともあるわけなのかな、うん、吹奏楽部出身としてはやっぱりすごく演奏が良かったっていう瞬間っていうのはやっぱあるもんなんですか。
もちろんやっぱその演奏自分 の, その精神状態とかその思いとかも演奏にかけるこの表現にダイレクトに反映されますので、やっぱそういったところはねありますよね。
やっぱあやちゃんはやっぱそういうことなんですね。
くっきったんですね。
そう、うん、それを婚礼の曲に載せているからこそ、
そう、でもあやちゃんは一方でそのやっぱ頑張ってきて積み上げて、その自分が部長になったっていうところで帰る場所があったっていうところがね、やっぱり大きいのかなとも思いましたけどね。そのひろきとかは帰る場所がないというか、その自分がその
そうね、
打ち込むものがね、
打ち込むものがないけど、そのあやちゃんはちゃんと吹奏楽部っていう打ち込むものがあったからうまく着地してるというか、あの中でゾンビ側に食われてない。
なるほどね、うん、そこには出てこないわけですね、うん、ある意味であの制作側に回ってるわけです
よ、ね、 そうですね。確かに、あの演出のね、音楽の方に。
に、BGM として、そう。そうか、食われてない方なんだ。
食われてない方。
そうね。まあ、食われてるのはみんなね、そうですよね。カースト上位で、フラフラしている人たちなわけですもんね。なるほどね。
最後エンドロール見てたら、ヒロキの後のなんか何々部って、カッコ何々部ってみんな書いてたんですけど、ヒロキの後が空白になってたんですよね。
そうですよね。素晴らしい着眼点ですね。
初回見たら気づかなかったんですけども、そう、そうなんですよ。
そこをどう解釈しましたか？
いや、他はみんなバドミントン部とか映画部とか書いてて、帰宅部は何も書いてないけど、ヒロキはカッコ空白だから、つまりヒロキは野球部なんだけど、今心身ともに野球部かっていうと練習にも行ってないし、うん、つまり今空っぽの状態というか、その何かを探してるというか空白が空いてる。
そうですよね、その通りだと思いますね。本当に空っぽなんですよ彼は。今は何者でもない、
そう、
所属どこにもこの心の拠り所がないっていう部分でのね、
そう、それをなんか表してて、やっぱりヒロキがある種主人公としての器なのかな、投影する一つのその先なのかなっていうふうにエンドロールでちょっと確信みたいになりましたね。
そう、このカッコをね、何もつけないっていう選択肢も多分できたと思うんですけど、うんうん、あえてカッコだけ入れるっていう。
そうですね、何かあるかもしれないけどないんだっていう部分です。何も見つけられていないっていうことの象徴ですよね、表現ですよね。
ね、これから何か入るかもしれないっていう、ね、
そう、
高校生ですから。
ひろきはその後どうなったと思いますか？
これ見てめちゃくちゃブルーピリオドっていう漫画を思い出したんですよ。
お、
ブルーピリオドって読んだことあります？
あります。
お、あ、なんだ映画な、あ、何の漫画なん
ですか？結構今売れてる漫画で、アニメやったんですかね。
アニメ、私アニメで見ました。
あ、僕漫画で読んだんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白いんですけど、これは本当ヒロキの話で、これは器用貧乏な、それなりの勉強をして大学に行こうかと思ってた帰宅部のイケメンが、
あれまさにそうじゃん。
絵に出会っちゃって、感動しちゃって、全部取っ払って、俺は美大を受けるって言って絵を始めるっていう、まさにヒロキが何かに触れた瞬間の話なんだよ。初期衝動から、で、親を説得して美大って金もかかるし大変だし、親を説得した時、わかんない。なんて言ったらいいかわかんない。でも、絵が描きたいみたいな、すごい好きだからやりたいみたいなほとばしりを初めて、その今まで器用貧乏だった、うん、いや、八虎君かなが言うっていうところで始まって、美大入って美術の映画に、あ、漫画になっていくんですけど、だから僕はひろき君はこの後美術に目覚めた。
いや、でも後日談ですね、多分。
へ
すね、すごいっすね。
そう、それ僕なんかね、漫画と映画ですけどちょっとリンクしちゃいましたね、ヒロキを見てて。
確かにね、
うん、器用なイケメンが実はその自分には進路がないって悩んでて何かを見つけたいっていう、
うん、そのどうですか？
確かに、でもだから そこで多分また2つに分かれると思うんですよね、はい、そのままその何も見つけられずに、うんうん、結局こうずっとと迷い続ける人生なのか、うん、何かそのさっき言ったブルーピリオドのこう、はい、主人公みたいに何かを見つけて進んでいくかっていうところだと思うんですけど。
確かに、私は、あの、うん、これって東出昌大さんそのものの人生の映画なんじゃないかと思っていて、
つまり
この霧島部活辞めるっていうのが東出さんのデビュー作なんですよね、初めて出た、うん、それまではね、あのモデルやってて、で起用されて、でこの後に満腹かな、 NHK の朝ドラ、まさにアンさんと後のね結婚するアンさんと主演を務めて、そしてその後アンさんと結婚して子供が生まれてっていう、ある意味すごい順風満帆ですよね。仕事もね順調だし、そしてあのもう人気者になっちゃうし、で人柄も割とね、情熱大陸とか見てるとすごくあのあっけらかんとしていて、あの人柄としても全然嫌じゃない感じ、
うんうん、
だ つまりヒロキそのものなんですよね、彼って、
うん、ちなみに朝ドラはごちそうさんです。
あ、ごめん、満腹って言っちゃった。満腹であったのかな。
あります。
ありますか？
あります。
そう、ごちそうさんだ。
そう、ね、食べ物つながりですからね。
すいません。そう、ごちそうさん、私結構見てて、あの、私初めて、人生で初めて全部通してみた朝ドラかな。
あ、そうなんですね。
ちょうどそうですね、岡山総局時代ですけど、なんかずっと見てましたね。それもだから、その後に気づいたんですよね。え、あの東出くんって霧島に出てんだと思って。
ああ、確かに。
ああ、だから、まあ、第二、ね、人気者になったのかな、みたいな。
でもまあな、ね、その後はちょっと。
そう、その後スキャンダルで、うん、まあ離婚しますよね。うん、で、映画にはこうずっと出続けていて、ブルーだったかなって映画があるんですよね。松山ケンイチさんと一緒に出てる、はい、あのボクシング映画があるんですけど、全然強くないボクサーの松山ケンイチさんが、まああの、誘っ、ボクシング一緒にやろうって言って友達の東出さん誘うんですけど、そうすると東出さんはめちゃめちゃ能力があって、ボクシングでなんか日本チャンピオンがなんかなっちゃいそうなみたいな。で、かつ松山さんが付き合っていた彼女だったのかな、をと一緒に結婚するみたいな話になって、結局彼っていつでもそういう、ヒロキっぽい役ばっかりやっている人物なんですよね。で、でもそして彼はあの離婚もして、で、社会的にもある制裁を受けるわけじゃないですか。だけど今、去年、福田村事件っていう映画に出て、それは森達也監督のせいもあると思うんですけど、女たらしの役なんですよ。全くその意味であまり、その人生そのものを描いてるような、自分と同じような部分の役をやって、ね、だけど、そして今、あの、彼は、あの、山の中で、狩猟生活をしながら、なんか犬と生活してるみたいな、
ねね。らしいですね。
ねえ。だから彼ってずっとその意味で言えば、いろんな人がウォッチしている。そしてみんな気になってるから、あえてネットニュースになるんだと思うんですけど、それ多分、ある魅力的な人間っていう部分で、やっぱり霧島だったりは、広域的な部分があると思うんですよね。だから本当に一度転落して、彼は本当に何かを考えて、どうしようと思って、で、そしてある意味俳優っていう部分と、あとまあ今はなんかハンティングなのか分かんないけど、うん、そういうものに目覚めていってるっていう部分で、非常になんかあの、ヒロキそのものの人生を歩んでるんじゃないかと。
おー。ヒロキが、うん、ちょっと転落を経験したみたいな。
そう。だからあの、離婚した時は多分ヒロキの今のあの、映画で終わった時の状態に近かったのかもしれないですけど。
涙を流しながら、霧島に電話をかけるかかけまいかみたいな。
そう、うん。俺は一体どうしたらいいんだ、何を持って生きていけばいいんだっていう、その先に、ハンティングが待っていたっていう。なんで、そう。そこはなんか東出さんの人生そのものがなんか描かれているような。
ちなみに、その最後の電話のシーンで霧島に電話かけるじゃないですか。はいはい、あれは、ヒロキは電話を霧島に出てほしいと思ってかけてると思いますか？
出てほしいんでしょうね、うん、答え欲しいんだと思うんですよ。あそこは前田は持っていたと思って、霧島俺は何か持ってるだろうかっていうことを多分聞いて答え欲しかったんだと思うんですよね。やっぱり霧島はあの物語の中ではやっぱり神神格化された神の立場にいる人だから、うん、やっぱそこでやっぱ答え欲しいから電話をかけたんでしょうね、
うん、ああ、じゃあ、まあ依存したままみたいな面がちょっとあるってことですか。そう、あの時も、
まあ、ただ電話かかんなかったですよね。繋がんなかったですよね多分ね。閉じたんだっけあれ。
いや多分耳に電話機当てながら野球部のナイター頑張ってるのを見ながら、うん、コール音はしたまま終わったような気がします ね、 なんか
だからそこの時点ではまあ答えはにはたどり着かなかったんだろう。だからどうしてればいいんだ、うん、俺たちはどう生きればいいんだ。これありますよね。前田くんがさ、セリフで言うじゃないですか。戦おう。ここが俺たちの世界だ。俺たちはこの世界で生きていかなければならないのだから。
うん。
あの、屋上で撮ってたら、その、霧島来たって言って運動部に邪魔された時ですね。
そうですね。それゾンビ映画のセリフなんですよね。
うんうん。
ゾンビ映画のセリフだけど、多分あれは本当に監督の気持ちですよね。
そうですね。
苦しくても生きてはいかなければならないのだから頑張ろう。っていうことを思って、ヒロキはどうしたらいいんだ。で、エンディング。
エンディング。
そして、ね、高橋優さんの曲ですよね、うん。その意味でやっぱりなんかあの、見て、最後見終わると、もやっとする部分と、ただ、さあ明日から頑張ろうっていう風になるっていう構成がね、すごくいいな、と私は思ってるんですけど、どうですか？
確かにそうですね。なんか見終わると結局なんかその学校の頂点なんて結局意味ないから、はい、
そうですよね。
自分のやりたいことを見つけて突き進んでいくのが大事なのかなとか、いろいろ考えさせられるところではありますけど、
そうですね。そこはありますよね、
なんか頑張ろうみたいにこうガッと分かりやすくはなれないですけど、最後ヒロキがこう何を思うのか野球部を見ながら電話かけてるときなんかこう、それこそこれ、君たちはどう生きるかって聞かれてるような気がして、
そう
なんか、君はどうするみたいな、こう、うん、じゃあ君は映画撮るのか、なんか、 ね、君は勉強して大学行くのか、今すぐ辞めて例えば将棋打ってもいいし映画撮ってもいいし、うん、君はどうするって聞かれてるような感じがしますね。なんか
ね、そうですよね、
うん、
そこはねやっぱりねあの映画いいとこですよね、
うん、
で主題歌高橋優さんの明けの夜はないさっていう曲なんですけど、ミュージックビデオ見るとあれ神木くん出てんですよね。
え、そうなんですか。
神木くんがピザ屋のバイトしてる
しかもピザ屋なんですね
で高橋優さんがまさにこのレコーディングをしているミュージックビデオを撮ってる場所に神木くんがピザを持って配達に来るっていう構成で、そこで神木くんはふと自分の手をですね、このなんかそのいわゆるこの L 字を合わせて四角にするやつ、
はいはい、
あ、カメラのファインダーみたいな、
そうそう、ファインダーみたいにして、うん、高橋優さんを撮り始めるんですよ。
おお、
これ多分大学生になった前田が映画は撮ってなのかもしれない、だけどバイトで出会ってしまった自分の撮りたい被写体に会ってしまった、あ、これは撮るしかないっていう、なんかその前田の後日談なのではと勝手にずっと思ってるんですけど、この曲とやっぱりこの映画のこのマッチングもすごくいいなっていうのはありますね。
そうですね、確かにこのね曲の感じもすごくいいですよ ね、 ね、
この荒々しい感じで歌ってますよね、
うんうん、
高橋優さんってなんか私あんまり知らないんですけど、他の曲聴いたら割とあのなんでしょう、優しい感じの曲があったりして、あ、こういうスタイルじゃないんだみたいな思い一瞬思って、そうだからその辺がなんかすごく他の曲との違いもあって、この曲に込めた思いっていうか、この映画のためにこういう風な歌い方なのかとかいろいろ考えさせられましたね、
うんうん、MV はもともと知ってて見て気づいたって感じなんですか、は
い、いやこの曲を聴いてみようかなと思ってそう調べて YouTube で見たんですけど、そしたら前田くん出てたんであれみたいな、でその最後の方になってくると実は霞も出てくるんですよ。霞もちょっとこうなんですかね、あの走馬灯のような感じで出てきて、自分の撮りたかった被写体という感じで出てくるんですよね。そこなんかすごく、まあ、リンクしていて、これもなんか一緒に合わせて見てもらえるといいかなと思いますね。うん、
その高橋さんの歌詞のタイトル、はい、日はまた昇る、は
い、失礼しましたあ、そっか、明けの夜はないさ、歌詞ですね、そのものだな、
そう
ごめんなさいですね、まあ、そんなね、あのエンドロールも含めてね、本当に空白なるエンドロールとこの曲とのマッチングもぜひね、
確かに
楽しみたいですね。いや、
そこかって思った人絶対たくさんいらっしゃいましたよね、多分予習せずに最初に ね、 ね、
そうです、なんだろうあれはみたいなね、うん、部分もありましたね。では、
はい、
最後に霧島、あのシーン忘れてないか、てよ、合ってるかな。
話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。